レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりました、レディオ 2.4 キロですけどもね、あれ先週の前回の放送ってまだアップされてないですよね。あ、されてんですか。あ、前回のあの月曜日だか日曜日だ。あ、されてんですか。失礼いたしました。あ、先生、いや、すっかりもうね、どれがどの回だか分かんなくてね、本当にね、ね、そうだから、そうするとあのズレコーンでいくと俺がだいたい2回分撮ろうってまた言い出すんですよ、皆さん。これどっかで保管しなきゃっていう風にこうなる。抜けてない、抜けてはいないんですよね。そうなんですよね、抜けてはないんですよ。え、抜けてないということで一つこれ皆さんよろしく。あの、何でした、今週なんですけど、だから日曜日撮った。ああ、そうです、あの今日朝アップルミュージック聴いたんですよ、職場行く前に。で、同じ曲って飽きるじゃないですか。結局あのラブって付けられますね、アップルミュージックって、そのライクってことで、結局ライクの中にライクが出てきちゃって、結局同じ曲聴いてるって感じになるのが嫌なんですよ。これは大竹栄一のね、あの音楽論が言っててね、昔音楽論でね、あの同じ曲ばっか聴いてると考えがループしてくるから嫌だって言ってたのよ。で、これは採用だって話になって、だからあのいろんな曲聴きたいんですよ。だからこうカフェ行った時に流れた曲でシャザムして、あ、知ってたこの曲とかね、そういうこと楽しみにしてるわけ でちょっとこう掘ろうと思って、ほら先週の放送でも言ったように掘れなくなっちゃったからっつって言うわけね。あのもう掘ってるのは本当にね、もうミスタードリラーぐらいじゃねえかってぐらいもう掘れないんですよ、もうね。あ、これミスタードリラー知らん人検索してくださいね。で、でちょっと新曲どんなもんかと思ったらさ、富田ラボが新しいアルバム出したっつうわけね。で、わ、富田ラボってのは私ね、まあ、キリンジとの一緒にやってましたね。キリンジプロデューサーでもありましたね、あの初期のキリンジというか6枚目ぐらいのね。で、キリンジってのは悲しいから、あの弟がまず辞めて、でその後5人、まず富田ラボと辞めちゃったんだね。富田ラボと辞めて、弟が辞めて、今5人になって4人になったんですよね、今確か。増えて、1回増えた。ね。それで、みんなが言うのは、やっぱ昔がいいよねって話で共通してたわけだ、これは。で、俺なんかもっと言えないね、キリンジ好きだよって言ってた、俺キリンジ3ってあるもしか好きじゃないですから、あとは聞いても、もうなんだかよくわかんねえやと思って聞いてるわけ。いや、曲としては好きなんだけど、と思って聞くんですよ、なんかなっていう風にね。で、それが今そういう状況で、富田ラボってプロデューサーでやってますね。で、皆さんご存知のところで、いや、記念日だってもうこのラジオ聞く人だったらエイリアンズ聞いてる率高いと思うんですけど、まあ、ミーシャのねエブリスイングとか、中島美嘉のウィルとかスターズのアレンジとかね、そういうのが有名かなと思うんですが、ウィル違ったかな。で、とにかくなんとかシップ 1枚目のやつでしょ、あの庭でなんかでしょ、あの松田由美が参加してるやつでしょね。あれは良かったですよね。あれとセカンドぐらいまでがいいんで、全部聞いてないけど。で、富田ラボさんは、まあ、昔も多分ソロでもデビューしてるのは、なんかバンドみたいにデビューしてるのはだけど、プロデューサーとしてまあ名を馳せてるんですが、今その10年ぐらい前から、今うーちゃんがおっしゃったように、その自分のソロプロジェクトみたいなのもやってるんですよ。で、やってんだけど、そこはあくまでこうコンポーザーというか、こう曲をこう書いてアレンジして、でシンガーさん別の人がついてくるってパターンなんですよね。で、それでまあファーストだ、ちょっとタイトル僕うろ覚えですけどね、その1枚目だなんだとかさ、あのそれこそ離れ組が参加したやつとかね、1枚目すごい良かったですよね、あれね。夏になると聴きたくなるんだ、あれ、ほんと。全部いいの、ユーミンだ、なんだって、もう喜ぶ。セカンドは、大貫妙子、高橋幸宏が参加してますから、あの、まあ、もういろんな人が参加してて、キャキャキャキャ喜んで聴いたんですよ。で、3枚目だ、聴いたんよ。で、4、出して、で、4は、今度は確か椎名林檎とかね、あの、原優子とかね、あの、みんなが魂売ったっていうあだ名ついてる、あの、酒井優とか、ね。あの牙抜かれちゃったっていう代表って言って、酒井優って書いてそういう風に読むんですけどね、つまんなくなっちゃった。で、そしたらあとクレイジーケンバンドのケンさんとか参加してるんですよ、それは。で、5枚目は今度若手のミュージシャンみたいな人たちが来て、ついちょっと前に出たの、確か2年ぐらい前に。で、 それは水曜日のカンパネラだとか坂本真綾とかね、坂本真綾はまあいくつかやってますけど、でそういうのはやってたわけだ。で今回はさらにもう少しこうマニアックというかになってきて、マニアックでもないんだけど、ペトロールズですよね、の浮雲長岡亮平あってるかな、で亮介で、まあいろんな評価があるでしょうけどね、この人に関しては。まあすごいギターがいい、ね、歌も好きといういろんな評価あるんですけど、とりあえずペトロールズは早くアップルミュージックでそのライブだけでこう出してた CD を急いで配信するようにしろっていうのがね、よくないですよ、ああいう売り方は。アマゾンでなんか、流通が少ないから、当然値段が上がるわけよね。持ってる人がこう、いや、ね、こう、値段釣り上げてくからさ。CD1 枚5000円なんかで買えます？今、最新の状況は知らないけど、俺、ペトロールズ聞いてみてと思って、今 CD なんか買わないじゃないですか、別に。だって、レンタルできりゃするわけ、Apple Music ありゃするわけ。なきゃ買いますけど、なきゃ買うにしたってさ、さすがに定価で買うならまだしもだよ。さすがにプレミアムの値段がついてて、ああ人気ある人気あるって言われたって、バカ100万吸ったらそんな値段になるわけねえだろバカ野郎っていう感じあんじゃん。もうそういう売り方やめろって思うわけ。そのうるせえなっていうね。その長岡亮介にも怒ってるし、そのファンのその価値の上げ方にも怒ってるわけ。俺はもういいな。映画ならこれないっすからね。だって、黙ってさ、まあ、あるか、DVD でプレミアムがついたとかってあるけどね。そういうのも起こるわけ。で、あの名作見てないのってバカ。1万も払って知らねえが見えるかバカ野郎って話でしょ、これ。ツタヤに置けよ、黙ってせめえが言う名作ならよってあるじゃん。で、名作なら流通して安く売れよ。せめて2、3000円とかでっていうふうに思うじゃない。そういうことしないで、スノップでもう本当にこう、これ見ようがしに行ってくるやつ、ほんと原骨食らわしてやりたいの、そういうやつは。で、長岡亮介聞きてんだからよってこっち怒ってるわけ、聞きたいから怒ってんで、で参加してんで、こっからが怪しいんですよ。七尾旅人、これ七尾旅人と書いて怪しいと言いますからね、やっぱ読み方としてはいいのか悪いのかはっきりしてくれっていう話でさ、でライブでなんか芝居みたいなことやってんでしょ、うるせえなって思うわけで、割と社会的なねことを言うっていうわけでも悲しいんだよ。みんなが望んでる長尾旅人は、七尾旅人は、サーカスナイトだけ聞きたいんですよ、皆さん。ね。な、湘南が遠く離れるとか、そういうの聞きたくないの、みんな。で、メローナが聞きたいわけだ。俺もサーカスナイトでと思って行ったら、あとはずっと原発の話されてるから嫌になっちゃったの、本当に。原発いなきゃいいよ。でも、もうちょっとこう、かっこよく言わねえが、つうのは、ね。なので、それが参加してんだよ。で、七尾旅人かーと思って怪しかったのが、で、さらにさ、呂布が参加してんですよね。で、呂布って俺は好きじゃないから、またと思って今日朝聞いてたの、ちょっと。で、1曲目から参加してんの、確か。2曲目ぐらいから。で、また内容がさ、なんか天使が降りてきたとか、なんか言ってんだよ。よくわかんないけどさ、何言ってんだ、このバカ野郎って思うじゃない。ね。だからダメなんだっていうふうに思うじゃない。嫌だなと思ってても、長岡亮介だし、七尾旅と今回どうかなと思って今日、曲目っていうかね、曲目見てたら、呂布がちょいちょい参加してんだよ、そのアルバムに。もう嫌だと思って、嫌いと思って。嫌ですね、ほんと普通に聞いてたら嫌だ、ライブで見ても嫌だなと思ったけども。で、今日その後、ラップ嫌いかなと思って、今日ジョギングしたんですよ、久々に。ちょっと再開しようと思って。6キロぐらい歩いてて、走ってて。で、最後こう、クールダウンで1キロぐらい歩いて帰ってきたんですよ。そしたら、Q-Tip とバスタライムズがなんかやったラップの曲かかってきて、ああ、やっぱこの辺はいいやと思って、俺、呂布が嫌いなだけだったんだと思って、別にラップ嫌いじゃないんだなと思ったんですよ。で、俺、可愛らしいラップが嫌いなのかな、なんかこう、おしゃれなのが、よくうーちゃんがおしゃれなの嫌って言うけど、俺もわかるな。おしゃれなのがね、軽いのがね、なんか軽いラップ論で言えばね、今日ウーちゃんに愚痴ったんですがね、俺のハニーがね、チャラ聞くんですよ。で、噛みついたわけ。なんで女って30過ぎるとみんなチャラ聞いて絵本読むのって言ったわけ。 ね、なんでそういう風になってきてるんだって、アボカド食うんだろ毎日っつって言ってさ、面白くないってね。俺女の人と喋ってて、男はラーメンの話しかしないのに、女はいろんな話するから好きなのに、蓋開けて30になったらみんなチャラチャラチャラチャラ言うと、ね、どんだけチャラチャラしてんだと、ね、つまんない冗談の一つや二つも言いたくなるぐらいで、うるせえとかって言われたわけ。だからバシ君ですよ、参加してんのが。俺この曲は好きじゃないんですよ、なんかね。なんでこうなっちゃったんだろうと思って。なんか軽いんだもん、なんか。バシ君は好きよ。でもなんかね、あの顔で愛だ恋だ言われたくないんだね、なんか。顔論かって。いや、バシ君ね、怒んないで聞いてほしい。俺はあなたにね、その薬の売人っぽい怪しさを感じてるから好きなわけ。それがだね、あんまりその、そういう男臭い顔で、あんまりこう、スイートなこと言ってほしくないんだよ。たまに言うならいいけど、そればっか言ってるって話をね、その僕のそのラップアンテナっていうのがあるんですけど、僕の周りラップ好き聞く人多いんで、批評が代表的なものがボンボンって入ってくるんですよ。ね。そういう感じらしいんでね、ちょっと待って、あと、悪口言いたかないよ。悪口言いたかないけど、U ラジオだからしょうがないね、これね。ライブマジックってあるのかと思ったんですね。ライブのマジックっつのが。で、これはオドフットワークス見に行ったんですよ。新宿に。で、仕事の帰りだったんですけど、いろんな状況が重なってるから、オドフットだけの原因ではないのかもわからないんだけれども、でもね、2ヶ月前に見たじゃないですか、ネバフで。で、その時はもう素晴らしいと思ったの。今回見たらちょっと今一つに感じたのね。俺の体調が悪かったのか、オドフット自身体調が良く、演奏が良くなかったのか、一緒にいた友達とはですね、ちょっと音が悪いなって言ったの、新宿のマーズってとこだったんですけど、ベースの、えのきくんってベースの男の子がいるんですけど、その彼のベースがすごく好きなんですね。あとギターの、キーチくんかなとかの好きなんですよ。もちろんペコちゃんなり DJ の男の子のやつも好きなんですけど、特にその演奏を2人にぐっと今惹かれてるわけで、でもね、もう高音しかほとんど聞こえなくて、低音がもう目の前で見て、あんまモニターのそばで聞くなっていう言われるんだけども、それでもこうあんまり聞こえなくてですね、で音がなんかちょっとあんま綺麗に聞こえないですよ、どっちにしてよ。音がバランスが悪いってのもそうだしと思って、本人たちもちょっとやりづらかったんじゃねえかって気するね。それでいやーと思ってあんまテンション上がんなかったですよ今回。であとなんか客もディスるんですけど、こういう時ってやっぱ、いやこれはね、僕常々その何かの表現ってのは受け手側、表現する側と受け手側双方の合意があって初めて成立するってのは私の持論ですから、これゲームにしたってなんだってそうなんですが、でまあ厳密にそう言えない時ってもたくさんありますけどね、だけど基本的にそう思ってんで、そうするとね、客もなんかノリがちょっとこうなんか気に入らないっていうかで、いや若いやつはバカだっていうふうに思ってるんですけどね。それこそ、やっぱいい、それこそうーちゃんにその後愚痴ったんですけど、やっぱ俺って恵まれてきたんだと。で、それなんでだって言ったら、インシストがね、すごいこう、僕にとって輝いてた時に、ネバフってイベント、今でもやってますけど、で、行った時にもうお客さんがみんな騒ぐわけですよ。まあ夜中だったってことも大きいんじゃねえが話になってるんですが、みんなもう酒飲んでくるから話になってるんですけどね。で、もうしょっちゅう来てる連中だから、インシストリスペクトじゃないのよ、もう、本当に。その辺の、ある意味、そばにいる兄ちゃんなんだな、感覚として。ちょっと、シューちゃんってこう感じなわけ。今の言ってる客みたいに、シューさんじゃないかったですよ。ね。リーダー、リーダー、こっち来た、写真撮ったよっていう、こう感じが良かったわけ。で、いや、そういうとこで見てるとね、わかんないですよ。どこか、さっき彼女にその話愚痴ったらさ、ハニーに愚痴ったらさ、いや、あんたの言うどこからどこまで若いんだってのを言ってみろっていうわけ。まあ、いい言い方ですよね。僕はそういうとこ気になるとこではあるんだけど。いや、バカなやつ若いって言い方でいいんじゃないかって今思うんですけどね。いや、一緒にいた友達にね、聞いたんですけど、僕最前行くんですよ、そういう時。空いてんだね。あんまいいイベントじゃねえんじゃねえかって思う時って、ライブの一番前が空いてると大体良くないんじゃないかと思うね。全体でいい流れとして。で、行ったら空いてんだよ。で、スッと入っちゃう、そういう時。で、って、うすと、ふーなんて声出すわけ。ね。こっちさんの真似じゃないですよ。これ言っとくけど、皆さんね。これね、ふーとかって言って、ふーとかって言うんですよ。で、意味なく規制タイミングを上げると、 後ろの客がこういうの無理って言ってたらしいんで、いや無理じゃねえと、これね、うーちゃんに愚痴った時にうーちゃんがいやこちさんいなくてよかったよなって言ってたの。こちさんこれね、多分こちさんいたらその人殴られてるんですよ、その場で。いい加減にしろって、ライブのマナーがなってねえやろうだっていう風にね。そうしたらそうしたら電車で騒いじゃいけないっていうのと一緒で、ライブは騒いでみなきゃいけないっていう、そういうルールがあるわけだ、そりゃ。で戦いですから、そんなね、あの乗らずにね、黙って楽しませてもらおうなんていう魂胆が気に入らないわけ。まずそれはアーティストと客の戦いであり共同作業ですから、それはちゃんと見てほしいわけだ。でそのためには規制を上げね、大いに騒ぎ続けねばならないわけね。だんだん演説口調になってますけども、ライブめんどくせえって話かもしれないですけどね。いやでもそれはあるんですよ。いやこちさんがいなくてよかったっていうね、いうことはいろいろあって、この間職場でちょっと最後サインするんですけど、今日出勤しましたって最後サインもらうんですけど、その時に割とこう職場の結構こうリーダーさんみたいな人に気に入ってもらって、結構他の社員さんになんかこういじられてるのよ。結構可愛がってもらってるわけ。サインもらって社員さんいて、お、なんだ今日スパイダーマン T シャツじゃねえなとかって言われるわけですよ。スパイダーマン T シャツ着てったり、いろいろ C シャツ着てったり、違うんですよ今日は、なんて言ったら、でないないないのつっていう話と来て、いやそれないって言ったら、じゃあ今度あれスパイダーマンの T シャツ着てきてくれって言われたわけ。スパイダーマンにかけてるわけよ。で俺ね、これうーちゃんに多分言ったらいいギャグだっていう、あ、いい会社だって言われるかもしれないんですがね、ちょっと探しときますって言ったわけ、スパイダーマンをね。なんとか乗り切ったのね。でも俺本当にうーちゃんもいたらね、多分こちさんいなくてよかったなって多分言ったと思うんですよ。多分スパイダーマン探してきてくれって言ったら多分殴られてるんですよ、その人はね。つまんねえことを言うなっつって言って、大ちゃんでも怪しかったかもしれないね、ちょっとね。そこを穏便に済ませられる俺っていいなと思ったんですけど、でもね、さっきねライブの話に戻ると、大いに騒ぐんだと、騒がなきゃ伝わんないよと、伝わんなきゃね、つまんないライブ見て帰ることになるわけで、そして基準がどんどんどんどん下がってきますよ、ね、いいライブの質っていうものがね。下手したら出てきてくれて喋ってくれたから私は明日も頑張れるとか、そういうわけわかんない話になってくるわけだ。冗談じゃないと、演奏するやつってのは演奏する以外は価値ないぐらいな風に思ってますよ。喋りなんか聞きたかねえんだと。それこそ、それは前回にインシストのね、ネバフの8月の行った時だって僕はそう思ったの。360分って囲んだ時もね、MC が長えって思ったわけだ、俺は。ね。喋り聞きに行くんだったら別にその辺で喋れるわけ。俺だって喋れますよ、そんなのは。ね。この終わった後だって3人で散々2時間、3時間ぐらいね、次の選挙どこ入れるんだとかって散々喋るわけですから、それ喋るのはできるわけ。でも、ラップやれって言ったってできないわけ。だったらどっちに価値あるかって言ったら皆さん。ね。だって、是枝裕和の話なぜ聞くかって言ったら映画撮るから話聞くわけですよ、それはね。で、まあ映画、まあ音楽やってっから話聞くという話もあるかもしれないが、時間に限りがあるわけですから、30分喋るんだったら6曲やってくれったのは俺の持論なわけですよ、こら。ね。昔その話をバンドやってる友達に言ったらね、なんで MC やんのって言ったの。MC なんか何の意味があるんだって俺が怒ったわけ。ね。そしたら、いや、曲のメッセージとかが伝わんないから、それを補うためにやるんだよっていうわけ。ね。ね、うーちゃんが意味ねえっていうふうに言ってんだよね、今。そりゃそうですよ。どうせだよ。いや、その彼にね、どうせ、だって歌詞なんか聞いちゃいねえって言ったの、こっちは別にライブの途中なんか元割れちゃってわかんないんだと。だから、いいんだって言ったらその話をされたんだけどもね。でも、メッセージとかうんぬんじゃないんじゃないかって気すんね。いいこと言ってるから好きとか、悪いこと言ってるから嫌いっていう話じゃないんですよ。音楽とか映画とか漫画とかっつうの、なんかこう。俺とは合わねえがなんかいいってとこに魅力感じるはずなんでね。いや、俺は感じるんでね。なんかどうもね、ちょっとこう、気に入らないですね。その、やっぱ、気取ってんじゃねえよって言いたくなるっつうかね、客とかにもね、もうちょっと汗かいてよっていう話したら、うーちゃんに言われたんで、さっき話に戻るけど、いや、あんたはね、だからネバフ慣れしてて、ああいうのがいいってなったら、それは他の嫌だって言うんだよ、って言われて、ああ、つって話になったんですが、そうですね。騒げ騒げって言われて、で、いつも、騒げ騒げって言ってるでしょ。見てたんだよ。ね。 そしたら俺の隣になんかヤバそうな乗り方したやつが来たわけ。そしたら俺引くんだよね、その男見て。怖えっつって言って、で一緒に行った友達に、つまり俺もの、テンションが高いとか乗ってるって言われるってことは俺もああいう風に見えてんのかって言ったら、その可能性もあるよって言われて、嫌だって話したんだけどね。俺はもうちょっと周り巻き込む乗り方してるはずなんじゃないのなんて話したんだけど、どうかねって言われて、まあ確かにね、ちょっと今回のオードフットにはハマんなかったですけどもね。まあまあ、とにかくね、まあ、まあそういう、いい時もあれば悪い時もあるってことは分かってますから、まあそんなもんだと思ってますけどね。まあそんな感じの僕の習慣でございましたですよ。というわけでね、今ちょっと私ね、ちょっと、ここで、猛烈にちょっと今私、ちょっとこう、お手洗いに行きたいので、ちょっとこう、言う必要なかったですね。何のための編集点だということなんですが、まあ一応ちょっとここで、続きました。ニュース 2.5 キロインダハウス。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロと言いたいところですが、今日もちょっと見てないのでね、ニュース行くんですがね、あれですよ、スパイダーマンがまあ大変なことになってます。あれからですね、進めてるんですが、もうね、僕が一番好きな展開になってますね。いやーっていう、もうこれだっていう、今ね、まあ私もスパイダーマンですが、こっちさんももう一人のスパイダーマンでありますから、もうネタバレは避けるですけどね、もうそう来なくちゃーってこう感じの、もうあっとこう、要はね、まあネタバレ避けますけど、クライマックスがちゃんとあるんですよ。これがたまらんというところですよね。よくぞこんなに盛りだくさんにやってくれた。ちなみに、レベルマックス50なんですけど、早速50にして遊び回っておりますね。途中のね、難しいミッションもクリアしたって話、先週したかな、明日ですね。2時間かけてクリアしたとこもね、もうその動作を取り入れてますから、俺のスパイダーマン、どんどんより一層スパイダーマンになってきてるって感じが楽しいですね。今すごいのが、スキルって上げられるんですよ。レベルが上がるとスキルポイントってもらえて、それを貯めて、こう、新しい必殺技っていうか、新しいこう、新しいスキルを覚えていくわけ。そうすると、シールドを持ってる敵のシールドをこう、剥がすとか、武器を持ってる敵の武器をベッとこう、糸出すじゃない。その糸でギューって引っ張ってこう、離すっていうのができるんですけど、そのスキルの並びの最終的なところが、敵がロケットランチャーを食ってくるんですよ。ビャーン。それをロケットランチャーを糸で捕まえて敵に投げ返すっていう技を覚えるんですよ、スパイダーマンが。それが楽しいんですよ。ビューン来るでしょ。そのピピピピピピって音が鳴るわけ。そうすると L1 と R1 同時に押してビューンとその糸を出して、そのロケットを捕まえて敵にバーン投げ返すわけ。楽しいんだよ、それが。で、あと、スイングキックね。こう、ビューッと飛ぶじゃん、上に。で、それで四角を押すと、こう、糸で上に吊るして、こう、ビューッと敵にキックするわけ。楽しいですよ。ほんとね、スパイダーマン敵戦うって、軽口を叩くんですけど、自分もそういう感じになってくるね。そんな攻撃じゃ当たらないよ。ピュッピュッピュッ、バンバンバン、バンバン、ドンドンドン、バンみたいな、こう。好きだ。で、あと、スキルの、スキルってスーツの能力なんですけど、その能力の一つで、いろんなこう隠しポイントがあるんだけど、街には。それがこう、レーダーに出るようになるみたいなやつがあって、だから、それでまたぐるぐるぐるぐる街回れますよ。楽しいなぁ。スパイダーマン大好き。というわけで、いきますけどもね。今日私ね、そういえば、あれやったんですよ。キャラ診断をやったんですよ。好きなんですよね、それで。ちなみに、あなたはスラムダンクのキャラクターで言うと誰っていうので、僕赤木春子らしいです。すごく人に好かれるっていう風に、人の痛みがわかる春子って、静かの綾子ちゃんじゃない方ですね、春子さんの方。 そうそうそうそうそうそう、そうですね。でちなみにあなた、ちょっとこれだからちょっとニュースの前にやってみましょうね。あなたは名探偵コナンの中ではどのキャラ？測定スタート。あなたの性別は男女。どっちかな。男だという、これあのちなみに、携帯屋さんでやるときやってください。性別書く欄あるじゃないですか。その時にって言うと大体スタッフの人笑ってくれますから、あなた性別は、まあ今日は男でしょうね。もしあなたがスーパーヒーローの世界にいるとした場合、どんなスキルが欲しいですか？自由自在に変身できるスキル、スピード戦闘能力と高い運動スキル、筋肉が発達した見事な肉体と底知れないパワーがあるスキル。これ二つ目と一緒じゃない？で、4つ目、すごく強力な念力と心理的攻撃スキル。私はやっぱスパイダーマンですから、そうですね。そうするとやっぱ2番目の無難ですがね、スピード戦闘能力と高い運動スキル。だから例えばこう、なんつうの、誰かがリンゴ落としたら、あ、はいってこうすぐ下でパッと取れるように、こう、あ、はい、え、早くないとかって、ごめんごめん、いやちょっとたまたまこの辺に手あったもんでとかってこう言い訳をしたいですよね。であとそういうスパイダーマンとかスピード能力が高かったら、まあ、伊達眼鏡かけますよね、普段はバレないようにっていうね。であと全身タイツも作んなきゃいけないですしね、まあ2番目でしょうね。だからというわけで2番目ね、来た来た。で、以下は雲と命名された写真です。あなたはどれが一番好きですか？というわけで、夕焼けの写真で朝日で雲の上でなんか曇り空みたいな、こうちょっと海の、僕雲の上好きですかね。でも雲の上っていうとなんか死んだ人みたいな感じもするし、あとやっぱあれですよね、それこそ、うーちゃんとこっちさんもすごく好きなあのドラえもん雲の王国を思い出しますよね。そうすると雲の上って嫌なやつが住んでるって印象がありますよね。あれでほら人間が地球を汚すからっつんで雲の上の連中が地球をこう浄化しようとするじゃないですか。で一応自然のね破壊についてこう唱えてるというテーマなんでしょうけど、それはちょっと一方的すぎませんかって、あれ冷静に思うよな、あれはやっぱりな、今にして思えば。でドラえもんが死んじゃうんですよね、あれで途中でね。でキーボーに生き返らせてもらうっていうね。今日は朝日ですね。今日の気分は。でも雲の上っつったら飛行機に乗った時の気持ちになるから気持ちいいんだよな。まあインスタ友達がね、その写真載っけててね、動画で。いや、あれいいもんだと思って見たね。雲の上いいですね。どうしよう。朝日か雲の上ですね。どれでもいいんですけどね、空ってのは。まあ今の気分で言うと雲の上ね。雲の上。これもうコナンが出るよ感じしかしませんよね。もしあなたがスマホゲームでストレス発散する場合、どんなゲームを選びますか？まあこれ当然駅集めるアプリというふうに答えたいんですけども。冒険系または脱出系のゲーム、リーグオブレジェントなどのオンラインゲーム、やんないね。パズルなど娯楽系ゲーム、シムシティなどの育成系ゲーム。いやー難しい、これは。なぜかといえば私育成系ゲームじゃないんですがね、あのゲーム発展王国というゲームをよくやるんですよ。ゲーム会社を経営して、ヒット作のゲームを生み出し、お金をたくさん稼ぐという、それだけでひたすら同じようなことを繰り返すゲームなんですけど、たまになんか金が欲しいと思った時そのゲームやるんですよね。そうすると大体、うまいこといくと 7,8 年目で大体スーパーファミコン、スーパーファミオンっていうねタイトル出てきますけど、そのゲームを開発して大体ゲーム会社の年収が大体30億50億ぐらいになってくる時期なんですよね。育成系ゲームですかね。で脱出系ゲームっていうと、脱出系ではない、脱出系、キングオブナイツだかなんとかナイツとかっていうね、1日20時間ぐらいやってたゲームがありましたね。島から脱出するっていうゲームでね、自分が王様になって、荒廃した島をこう巡って、そこのこうあれあった農民をこうまたお金を与えて、職業を与えて、船を建築し、怪物がやってくる前に船から脱出するっていうゲーム、これ脱出系だったでしょ。あと戦争の中でね、多分ヨーロッパのどっかの地域が舞台で、そっか戦争に巻き込まれて、そこの戦場で生き抜いていくっていう、でそれは食料が必要だったり、冬の時期なんで、冬の時期のゲームですから、暖を取るためにこういろんな廃墟を回って、その、集めていくっていうゲーム、それ脱出系といえば脱出系ですよね。二つ選びませんかこれ、そういうわけにいかないんで、まあ一番目でしょうね。いや、四番目か。四番目。四番目だろうな、四番目な。 シムシティなどの育成系ゲームですね、音だけで判断してください。4匹の野良猫の声を聞いて飼いたいと思うのはどれですか。どの猫が一番かわいそうだと思いますか。音量を下げることをお勧めします。
選べないじゃないこんなの。
うーちゃんの誕生日が、私はね、14月のね、28日ですからねっていうたまに言い方するんですよ。よくわかんない答え方する。さあ、そうすると、うーちゃん今日のインスピレーションで数字何ですか？ 1 個選んでください。1234なんか。今パッと選んだやつ。1232、あ、2。いや、さすが、俺も2って言おうと思った。ね。もしあなたが一人の弁護士だった場合、どの被告人を弁護しますか？おじさんおばさんにそそのかされ、父母を殺、殺害してしまった女の子。おじさんおばさんにそそのかれ、父母ですよね、父母ってね。殺害してしまった女の子。いや、こんなバカ女は俺は弁護できない。で、2、夫から家庭内暴力を受けたため、夫を殺害してしまった妊婦。まあ、これかな、一番あるか。3、だらしない人を解雇したが彼が自殺した、解雇を命じた厳格な科学者。間違って親友を殺害してしまった女子大生。いや、事情によるな。2か4だな、これな。何を間違ったんでしょうね。あ、その水飲んでいいよって刺したのを間違って生産管理させてしまって殺してしまったとか、そういうことでしょうかね。まあ2でしょうね。かわいそうだ、夫から家庭内暴力をなんてね、許せんな妊婦になんてのはより一層。そうするとなんかネトウヨみたいで嫌ですけど、最近でね、クリスティアーノ・ロナウドっているでしょ。その彼が10年前にレイプしたという疑いをかけられて、今裁判にかけられてます。裁判っていうか女から訴えられてます。で3人ぐらい名乗り出て、私もレイプされた、私も。でその昔クリナは口外しないでねって言って、その女の一人だかなんだ、4300万だか3700万払ってるらしいんだ。4000万円とにかく。本当ってことになるのかも分かりませんが、いや、そうするとね、いや、クリロナがやるのかななんて話で盛り上がってるわけだ、ヤフーのコメントで。っていうか、サッカーファンとしてはやっぱそれでクリロナ見れなくなるの寂しいじゃないですか、やっぱりね。で、何よりもここでクリロナがイメージが悪くなると、130億円っていうナイキとの契約が多分、おしゃになっちゃうんですよ。だから、クリロナとしてもそこは嫌なんじゃねえかっていうわけ。で、やっぱ、レイプのことに関してちょっと難しいけども、3700万か、10年前だろ、ちょうど金尽きる頃だよなって書いてるやつもいるわけだ。でもよ、俺ね、いや、クリロナのファンだからっていうわけじゃない、クリロナのファンだから言ってるんだろうと思うし、そのレイプのことに関してちょっと難しいんですけど、でもその男の人がやってないって言った場合の立証しないとか、っていうのってどうしてんのかなってちょっと気になるところではあるんですよ。例えば僕は女の子とまあセックスするじゃないですか。でそれで例えば僕はまあセレブだったり何でもいいんですけど、それで10年前のこと、あの人にレイプされたって言われたら、どうしたらいいんだろうっつうのはね、ちょっとっていうのが気になるところではあるんですけど、どうです皆さんのセックス、これから24時間絶対取るっていう方法はね、同意か同意じゃないかっていうとこ、いやそんなこと極端だね。いやでもそこ気になってるんすよ。クリロナもしやってなかった場合どうやってっていう、昔あれあったね、デニーロのでロバート・デ・ニーロねが女の人とセックスして、その人が妊娠した、でこれデニーロの子供だからあなた責任取れっていうわけね。でそしたらデニーロ、いや俺の子じゃねえはずだっていうふうに言ったらしいんだ。でいやあなたの子だ、裁判になった。そしたらいざ裁判して、じゃあ DNA 鑑定やりましょうって言ったら、結局デニーロの子じゃないって分かったんだね。いうこともあるですからね。まあ、いやいや、もちろんそのレイプのことに関しては繊細なことあるでしょうから何とも言えないでしょうけど、その基本的にレイプの被害者の人は大変だと思うけども、でもいやひどい言い方すりゃね、やっぱセレブだからそういうこと言われたりもするのかなって思っちゃうとこは正直言うとあるですね。やっぱこうミーハーですから、その所詮それの中卒程度の頭の悪さしかないんでね、そういうふうに思うとね。ああ痴漢もそうですか、今ゆうちゃんが言ってくれました、やってないことを立証するのは難しいというね。ああ、やられた方がね、私やられましたっつって言ったらね、 で、そう、実際やられた人もいるって、その人たちがね、声が届かないってね、まあ、それはそれでかわいそうなんだ、これが。なんとかなんねえか。いや、人間だからね、それはレイプされたって言って、本当は違うのにってやつだって、悪いやつだって女だからいるだろうし、で、痴漢だってそうですよね、とは思ったりするんだね、そういうとこは。でも、いや、それは、そういうのは酷だしなって、この放送で言いたいことだから言える話であって、実際目の前にしたらそんなことは言うつもりはないわけですよ。だから、それこそそういうことは TP を読むって話でね。いや、そういう疑問を持ってしまうんだってことは、まあ言ってもいいかなと思うんでね。まあ、難しいやな、これ。とにかく、クリロナのサッカーが見れなくなるってのは悲しくてしょうがないですよね。やっぱり、ね、せっかくゆうべに移籍したばっかでもありますしね。で、まあ2番目だということですね。おじさん、いや、不可、家庭内暴力受けた妊婦。で、もしゲームの世界に入れるとしたらどの世界を選びますか？謎が多くいろんな関係がある宮廷ゲーム、イギリス王室の生活体験ゲーム、戦国武人の敵討ちゲーム、神秘な未知な惑星の冒険物語ゲーム。俺もあんま興味ないなんて感じなんですけど、うーん、神秘な未知なる惑星のですかね。でも宇宙船で重力を生み出すためにぐるぐる回ると思うと少しパニックになったりするっつうんだけど、今スパイダーマンやってる三半規管があるからその辺耐えられるんじゃねえかと。いや、皆さんね、パニック障害って辛いんですよ、結構。まあ、僕はそういう風な病気があるかどうかわかんないけど、まあそういう毛があるわけ。だから、つまり、いきなり地球の重力の法則が無視されたらどうしようって妄想が止まんなくなってパニックになる時あるんですよ、たまに。でも、想像したんですよ、うーちゃん、こっちさんね。今俺グラビティデイズやってるからそれなっても平気かもって思って乗り越えるんだね。でもそれって結局解決になってないんじゃないかって思うとなかなか複雑なんですけど。まあ未知の惑星がいいでしょうね。まあそういうの面白いでしょうね。スターウォーズみたいな感じでね。で、家族集合写真を飾るときあなたはどの額縁または背景を選びますかって言って、長えな、あと4問ね。あ、4問我慢して。で、まあなんか、いかにもアルバムってやつと、なんかふわーっとしたやつと、花柄のやつと、なんか白のこう、ちょっとこう、なんか、花柄のなんか、ジャケのやつがあるんですけど、まあ、無難に普通の写真のやつ。あなたは寝台列車72時間スマホなしに旅に行くことになりました。無理、絶対。絶対無理。駅集めできないもんだって。72時間？これはスパイダーマンやってね。1日1回ログインしなきゃいけないんですよ。で、それを900日続けてるわけ。あと93日ぐらい続けたら、称号がもらえるんですよ。あなた、駅名の最高のなんたらみたいな。1000日続けた、つんでね。で、それが残り4時間っていうとこまでスパイダーマンは待ってログインし損ねるとこだったの。で、皆さんわかります？この4時間もしね、時間忘れてたらね、俺のこの3年が水縄と化すんですよ、皆さん。危ねえと思って。無理、そんなの。この質問には答えるつもりはない。けども、一応、仮定として。行くことになりました。何か一つ要求できるとしたら何を選びますか？そんなの携帯だってはっきり言うけどね。一緒に旅をしてくれる友達いらない。72時間も一人で耐えられる、そんなのは。冗談じゃない。気使ってしょうがないわ。その一緒に行った友達がさ、ああ、どうしよう、トイレ行きたいよとかって言われたら、その辺でしろって思うじゃない。ね。俺はそうですよ。福岡行く時の電車の中。山口入った時に、すっごいお腹痛くなって、ごめんなさいね、金の話。すっごいお腹痛くなって、なって、それでも俺電車のトイレとか使いたくないけど、それでも行くんだから、やっぱり。そういうサバイバルが面白い中で、もう一人一緒に行った友達のそのダダコネに付き合ってられるか、バカ野郎って話で。もし俺のね、その電車の旅を止めようとしたら、お前ここで降りろって言うからね、その場合はね、本当に。俺はここは命かけて電車集めてんだって、電車集めてる話になってますけどね。何冊か面白い本いらない。これも風景見るからいらない。風景見ていろいろ考えるんですよ。その趣味移動ですからね。あの、何度も通勤してる道なら構わないけどもね。で、何冊か面白い本って、そんな面白い本あるかよって話でね。いざ手に取ってさ、それが稲中卓球部だった場合、俺床に叩きつけるもんね。冗談じゃねえ、バカ野郎と。音楽をたくさんダウンロードした MP3 プレイヤー。あ、これはいりますね、確かに。で、あと3日間でも食べきれないくらいのお菓子いらないっての、これもう。キャベツ太郎3日間も食ったらもうお腹痛くなっちゃってしょうがないよというわけで、音楽をたくさんダウンロードした MP3 プレイヤーですね。で、もし神妙なペットを ゲットできるのは何を選びますか。ステルス性能があるコウモリいらないと、ね、海底で泳いでる人魚怖い、飛行戦闘能力あるタカ、言葉が話せる犬。あのね、もし犬が喋れたらって、喋れねえからいいわけであってね、喋れたら嫌でしょベイブみたいに、あれは動物同士の会話だからいいわけでね。でもドクタードリトルみたいな生活憧れますよね。よくね、でもね、言っときますがね、ウーちゃんと俺がつるんでるということはドクタードリトルって言われますよ。それこそウーちゃんがあの一番最初に喋るあのモルモットに似てるんですよ。だからでこう俺が例えばこうね、彼女とエッチとかしてると、それの歌ってこうのあの覗いてこう喜んでくれるんじゃねえかっていうね、ね、こうあれ可愛いね、クリスロックのやったやつなんで、まあそういうのはいるんでね。だから、飛行戦闘能力あるタカ、これはだってさっき言うでしょ、スーパーヒーローとかした場合に相棒が飛行戦闘能力あるタカって言ったらさ、例えばわかるね、俺がだから無茶しちゃうわけで、ガンガンガンガン攻めて結局敵の罠にはまっちゃうんですよ。でやられそうだって言った場合に、その飛行戦闘能力があるタカが助けに来てくれたらかっこいいじゃないですか。俺ね、普段から四六時中こんなこと想像して生きてます。で11問目、もうあと1問ですから。今あなたは仕事で急ぎのプロジェクトをしています。どんなことがあなたをイライラさせますか。事務所のエアコンが壊れ、室内の温度が30度になった。同僚がいきなり大声で叫び始めた。よくパソコンの電源が落ち、同じことを繰り返しないといけない。年を取った親戚から電話が来て、長電話させられる。なんかこれ鉄拳のなんかコントみたいですけど、最後ね、どれもあんまイライラしないですよね。まずエアコン壊れたんだったらまあなんとかしますよ、ジュース飲むかとかね。で2番目、同僚がいきなり大声で叫び始めた。もうこんなん手叩いて喜んじゃうでしょ、やったやった切れてる切れてる。僕何が好きって、人が揉めてる瞬間を見るのが好きっていうのが趣味なんですよ。人が喧嘩してるの見るのが一番好きだから、やっぱり胸ぐらつかみ合ってたりすると親父が外でもう楽しくてしょうがなくなっちゃうってとこあるんで、これはもう大歓迎ですよね。でよくパソコン電源が落ち、同じことを繰り返しないといけない。あーこれかな。年を取った親戚から電話来て、長電話させられる。これはおじさんちょっと今忙しいんだって言うこと可能ですからね、俺結構ね。で電源切っちゃって、ごめん電源落ちちゃったって嘘つけばいいだけの話だからね。3番目でしょうね。で最後の質問、あなたは地獄の使者です。今から4人の悪人の遺言を判断しないといけません。今までしてきたことの後悔と反省をしている者には天国に昇格させることができます。あなたはどの人を選びますか。1人目、お願いです。頼みます。すべて僕が悪かったんです。許してください。2人目、私は慎んで反省をしに地獄へ行きます。3人目、どこに行こうがもう関係ない。4人目、神様どうかもう一度僕にチャンスをください。償いますからお願いします。どれにしよう。どれも地獄に連れてきたくない。でもね、かわいそうだ。誰も連れてきたくないが、私2人目の潔さ結構いいなと思いますね。特にね、私は慎んで反省をしに地獄へ行きます。なんかいいじゃないですかこれ、最後のこうあの最後の言葉として、どこに行こうがもう関係ないっていうことは、天国に行こうがいいってわけでしょこいつはね。それは決してなんかなと思いますんで、2人目じゃないですか。こういう死に方いいなと思います。あの死に方の憧れってあるわけなんですよ。そうするとやっぱトルストイの死に方ですよね。それこそ財産を全て捨てると遺言を残し、駅でなんか最後死ぬわけじゃないですか。なんかどっか旅に出ようとしたんだっけな、あれはね。その時に最後の言葉が、もっと光よっていう風に言ったわけですから。でもウーちゃんと常々言うのが、それは天下のトルストイ大先生だから言ってもいいんだと。ね。吉本バナナ言ったってうるせえなって話になっちゃう。で、エクニカオリなんかだっていい加減にしろってね。西から今度あったらうるせえよって話になっちゃうって話なんでね、トルストイぐらい偉くなれりゃいいんですが、まあまあとにかく2番目でしょうね。2番目選んでおきましょう。これこのなんか悲しさがいいですね。私は死んで反省をしに地獄へ行きます。いいですねこういうセリフは。で出ました、おはははは、やったおーすげえ。 あなたは江戸川コナンインザハウス。いやー、今うーちゃんと小津さんが言ってます。まあそりゃそうですよ、見分けがつかないもんっていう風に言ってますけどもね。よくコナンに似てるって言われますからね。あなたは江戸川コナン、かっこ工藤新一だ。つまり僕は山口勝平ってことです。だからこれから皆さん僕のことランマって呼んでくださいね。犬夜叉と呼んでください。であとね、あとあれ、ああもうダメだ、カノタ失格、サイサイシーと呼んでください。 G ガンダムの中国代表もね、いう風に呼んでもらいたいな。江戸川コナン工藤新一、体は小さいが頭脳明晰、物知り名探偵、真相はただ一つ。いやでもコナンに言いたい、いや真実は人の数ほどあるっていう風に言うからね、お前の判断が実は言うと間違ってるってこともあるんじゃないかってことは言いたいけど、まあ犯人を探すということにおいてはということなんでしょうかね。で、平成のシャーロック・ホームズと呼ばれ、日本警察の救世主、高校生探偵の工藤新一、黒の組織の取引現場を目撃者、まあいいや、こんなバーってね。コナンは作品の中での中心人物。正義と真理がモットー。彼の勇気と動かぬ根性は疑わなくてもいいだろう。彼の推理を見ると彼の世界観はすごくはっきりしたものだろう。あなたの性格は勇敢で正義感にあふれ、思考が明晰。権威に対して戦いを挑み、破壊力と競争力ある。失敗や挫折を恐れず何度も立ち上がり挑む。ただ音楽や芸術的なセンスは乏しいかも。
あ、よく言われるわ、これね。そのシャツ着るのってのよく言われますからね。でも、コナンってダサいっていう設定なんですか、これって。いや憧れがあるけどね、あんなうまくスケボーが乗れたらいいなっていつも見てて思ってるけどもな。お、そう、ちょっと待って、やり直す。これ芸術的なセンスが乏しいっていうのは、結果いい結果出るまでやり直したいってのありませんか。よくやってますね。下手すと誕生日だけ占ったやつもう一回ってね、もしかしたら O をゼロと打ってしまったかもしれないっていう風なこと言ったりするからね、血液型の間。だって、うーちゃんと俺がやっても面白くないんですよね。なんか、よく誕生日だけ入力するやつでやって二人で喜んでたの、一時期。やったやったっつって言って。で、5、6回やってたら、あれ？結果が一緒じゃんって話になって、なんかルーティーンが一緒らしいんですよ。だから面白くなくてね、それ二人でやってたの。でもね、たまにこうなんかへこんだ時にね、あなたこれって言われたいっていう願望ないっすか、これ僕だけ。なんかあなたもうこう行きなさい。でもね、だから宗教にはまる人の心理に近いかもしれませんね、もしかすると。で、そういう導いてくれるわけでしょ、だってある意味で。いやね、池田大作家導いてくれ、占い行く人。そうか、オセロのね、中島と松島のコンビもそうですよね、一人。どこまで遡んだっていうのは確かにね、ほんと。まあとにかく、ちょっと皆さんもね、なんかやってみてくださいよ。この間、ジブリ占いみたいなのやったんですよ。ジブリ占いとかアニメキャラ占い。なんか、シンジ君だったり、ジブリのキャラクターだったり、なんなりってのがね、載ってるってやつ。私それやったらね、魔女の宅急便の危機でした。やっぱなんつうかね、確かにね、あれよくわかるのね。それこそ、なんか俺とうーちゃんっぽいなって思うんすよ、あれ見てて。なんか、俺ああいう宅急便魔女だったらやりそうだしね。で、うーちゃんそれこそカゴの先乗っけてさ、一緒にこうブッと行きそうだしね。魔女の宅急便っていい映画ですね、あれは。あれは好きだな。ジブリで一番いいってのは、それは確かにおっしゃる通りいい質問なんですがね、一番好きなのはトトロと風立ちぬになるんですよ、どうしたって。風立ちぬってのはジブリファンの誰もいいって言いませんよね。で、僕はあれ最高の傑作だっていうふうに思ってるんですよ。あんなにも滝本美織は名女優であるってのは、僕の持論はあそこで支えになってますから、本当に素晴らしい演技したっつんでね、もう素晴らしいというふうに思ってる。もう最高の傑作だというふうに思ってますけど、やっぱトトロかジブリで、やっぱそこにホタルの墓も入ってきますよね、やっぱり。どうしたってね、だからジブリ嫌なんだって言ってて、僕ね、好きなものに関しては結構好きなんですよね。そうそう、ただカリオストロの城だとか、ああいうのは全然いいと思わないんでね。ナウシカも嫌、漫画の方がずっといい。で、紅の豚、ロリコンクソ野郎で、もののけ姫、説教くせで、千と千尋の神隠しね、少女売春、 そういうのはもう耐えられないで、ハウルの動く城わけわかんないっていうのあるでしょう。崖の上のポニョつ、いやなんだか高畑さん亡くなったじゃないですか。高畑勲の最後の作か、あのかぐや姫のやつでしたよね。あれがまあダサ作でしたもんね。であれ見た時にやっぱりその作り続けねばならないというふうに思いましたね。それこそやっぱりあの偉そうな顔してね、それこそ何年ぶりの作品だとかって偉そうなこと言って出てきますけどね、何年か一回にそんな連中が、そんなのダメなんだと、やっぱ枯渇したっていう証明なんじゃないかっていうふうに説教したいの。あのね、やっぱ偉いやつってのは常に作り続けてるやつだって言いたいね。それはやっぱ鳥山明に関しても言えますし、井上武彦に関してもこの野郎だし、戸橋義弘、もっと言えば三内鈴江に関してもそうですよね。偉そうなこと言うなと、そういう大御所になっちゃ一番つまらんのだっていう風にね、やっぱ書き続けたこそ生まれるんだと、ダサくもあるがいいのも生まれると、練って練って生まれるなんてことはまずないの。そんなのはブラームスとかそういう人にだけ起きた状況であって、やっぱ俺はね、今日ちょっと自信家だけどね、最近彼女ができたからつい自信家になっちゃうけど、やっぱね、7年いや取れない週もあったりとかしても抜けがないって、俺たち3人はやっぱり大したもんだね。やっぱここであえて言いたいけど、理屈こねたってなんだってやるんですよ。今週喋れない、だらけた、でも毎来週やるんだっていうことでね、それは俺やっぱちょっとアーティストって言われるやつに、いや俺アーティストじゃないよ、アーティストじゃない、じゃないけど、でも難しいね。やりすぎちゃってダメってことは音楽に倍って置いては起こるけど、そういうインシストたくさん行きすぎると飽きちゃうみたいなもんでね。難しいですけど、まあ、とにかくね、たくさんいろんなことやった方がいいですよ、やっぱそれは。テレンス・マリックだって20年ぶりの新作なんつって言ってね、新レッドライン撮ったでしょ、天国の日々から。それでなんだって言って蓋開けてみたら別に大した映画じゃなかったってことが分かっちゃったってことあったじゃないですか。でそれから少し間を置いてニューワールド撮った、であれは傑作だったってことあったんでね、やっぱたくさん作った方がいいんだなっていうふうに思いますね。だから言いたいのが、鳥山ちゃんと漫画描けと。でまあもう何が言いたいかって、絵がすんごい下手になっちゃったんですよ、鳥山明って。でこの間鳥山好きの友達と喋ってて、絵むちゃ下手になったっしょつって、そいつ絵描くんだけど、あの人はやばいねって言ってて、で今パソコンで描いてんでね、でもドラクエの仕事とかそういう気抜いた仕事しかしなくなっちゃったので、本当にその鳥山明ってのは漫画に革命を起こした人の一人だっていう認識でいるんですよね。あられちゃんってすごく偉大な作品なの、絵的なことで言ってもすごい作品だと思うんですよ。で鳥山ぐらいから今までずっと登場人物って必ずこの衣装って言ったらずっとその衣装を着てたのが、あ、衣装変えてもいいんだっていう風になってきた。いや、その前からもあるのかな、少女漫画ぐらいからっていう話もあるんだけども、でうまいのが、それこそその石川純の言葉を借りれば省略をできるね、鳥山明って。だからミニチュアにサイズにした場合、等身を低く描いたりするじゃないですか。でそうするとそのまんまこうそのディテールで描いちゃうと絵がうるさくなると、こう引き算できるんですよ、鳥山明って。であと模型を作ってたからパースが完璧なんですよね、この人って。だから遠くにいる人物とのそのやり取りっていうのがもうすごく上手なの、これは。それはとっても偉大な、だからドラゴンボールで空中戦で描けるってのも、これパースの能力あるからですよね、その距離感を測れるからだっていうふうに思ってるんだけど、そういう偉大な漫画家なんですよね。なんだけど、この人ドラゴンボール以降ほとんど長編ってのを描いてないじゃないですか。そして絵が下手になっちゃった、あんだけ圧倒的な画力があったわけよね。でしかもその鳥山明で好きなのが、鳥山はすごく何度も言うんだけども、楽はするけど手は抜かないっていうわけですよ。そのそういう評価をしてるやつがいたら、2ちゃんみたいな掲示板で。だから街とかが舞台じゃない、空が戦うってのは風景を描かなくていいわけですよね。でスーパーサイヤ人だってベタ塗りしなくていいわけっていう、そういう省略をしてみせて、実際洗練されたデザインもスーパーサイヤ人みんな同じ顔になっていくわけなんだけど、こういうことをやってのけるわけだ。だからすごく偉大な作品なんですよ、あられちゃんとかドラゴンボールって。多分漫画を読むっていうことを意識した人だと、多分その偉大さって感じるわけ、好き嫌い別として。その辺の最近の連中の漫画より全然いいんだから。で あの、まあ、漫画論語るほど最近漫画読んでないけどね。で、ちょっと大友克洋って言ったらもう皆さんご存知のようにですよね。アキラドームだってあるわけ。破壊の過程を描けるっていうとんでもないスキル持った人ですよね。とんでもないセンス持った人。でもこの人も漫画描くのやめちゃったわけ。で、アニメも作るのやめちゃってますよね。作ってる作ってるとは言ってんのはわかんないけども、そんなこっちフリーダムなんてもんじゃないのみたいのは、キャラデザしたとかそういうことじゃなくて、ちゃんと腰据えてどうだっていうやつ見たいわけだ。でもそれやってくんないね、メモリーズ以降は。で、やっぱああいう、でも同時に、やっぱもうああいう歴史に残る表現をした人ですよね。大友克洋、鳥山明ってのは。なぜならだってまだネタとして使えてるわけだから、まだ産業として成り立ってるわけだ、ドラゴンボールってのは。で、やっぱそんぐらいのことをやっちゃったもう神様なんですよね、ある意味で言えば。手塚治虫なんかで全然いい、あんなバカ野郎よりはさ。だから、俺はでもやっぱね、いや、もっとこの人たちのたまにね、なんか鳥山明が書くラブストーリーとか見てみたかったなって思うね。そこ手塚治虫みたいなもんでさ、SF じゃねえ、それこそ鳥山明なりの表現で書くラブストーリーとかね。手塚治虫みたいにあくまでもう乱作って言われるほどあんまりにも出来不出来激しすぎるのもちょっとどうかなって思うけど、あの画力でバトルもの以外も見たかったなーってすっごい思うのよ、なんか。いやー、だからね、そういう風な土壌がありゃよかったのかなって思うんですが、もしかすると大友さんとか鳥山に関してって言えば漫画っていうものが一番の表現じゃないかもわかんないね。もしかすると模型とかたったもうプロモデラーとして成立したわけでしょ、鳥山明ってのは。その先に漫画という表現があったかもしれないし、大友だってもしかしたら映画じゃできないことを漫画で補ってるっていう風な言い方ってもしかしたらできるかもわかんない、ね、もしかしたら映画撮りたい、もしかしたらもっと崇高な模型作りたいんだっていうところでさ、漫画バカじゃねえ、でも漫画バカじゃねえやつが最高の漫画作ったっていうところに表現の面白さってものを感じるんですよね、これが。だから富野由悠季の話すれば、富野由悠季は最近のアニメーターがいいアニメ作れるわけねえっていう言い方したわけ、あの人ってな。アニメばっか見てちゃいいアニメ作れるわけねえだろうっていうふうに言ったんだね。で、これは、手塚治虫もそういうふうに言ったっつうわけ。いい漫画描くにはクラシックを聞き、映画を読んで小説、映画を見て小説を読まねばならないってことを言ったわけよね。で、それ以降の漫画家って漫画からのこう表現でやってきたって言って漫画作ってるっていうわけね。だからそうですよね。昭和元禄落語心中だって全然あんなもん面白くないんだ。で、いや、アニメしか見てないけど、俺とうーちゃんってそんな騒ぐもんじゃねえなって言ったんですよ、二人で。で、今度岡田将生やるけどね。あれ、本当は俺思うけど、あれ、プロの落語家がやるべきなんですよ。やっぱね、石田明が、いやー、俺ね、好きだけどね、そんな大絶賛するようなもんじゃないと思ったわけね、見て。で、石田明の落語だってつまんないでしょ、あんなのは。山寺だって微妙だと思うわけ、正直言えば。声優さんがよくやってるって息出てないです、あれ、正直言えば。で、俺は、ちゃんとリスナーがそこディスれっていう、そこに怒るわけじゃないですか。つまらねえってはっきり一言言ってやりゃいいんだと。漫画だったらこれいいんですよね、きっと。漫画だったら。声が出ないから。そこはあくまで落語って文字だけで書いたってこっちで想像するしかないわけだから。これ、のだめの悲しさも言いましたよね、これって確かね。やっぱ実際、ベックとかもそうか。実際鳴らされちゃう悲しさってあるっていうさ。こう、文字だけとか、絵だけでっていう、で広がるっていうとこか、やっぱ実際見せられちゃうと小さくなっちゃうっていうとこでさ。だからね、俺、岡田将生はすごく素晴らしい役者さんだと思って、すごく好きなんですよ。僕、ああいうイケメン大好きだし。あんな東出昌大みたいにわけわかんない感じじゃないしね。リーガルハイでもすごいいい芝居したと思うわけ。なんだけどね、どうもそれは落語って独特のスキルあるものは、いや、まあそしたら、デニー・ブルースで出たダスティ・ホフマンどうなんだって話もありますけど、まあそれはちょっと見直してみないとなんて見えない。まあまあまあ、とにかく、まあそういうことです。そう、いろんな話しましたけどね。まあとにかく作れと、あんま偉そうな顔すんなってまたそういうこと言うとこで結局終わっちゃいますけどね。だから結局インシストだってやっぱりその辺の兄ちゃんでいたというかよかったわけ。そういうのもいいんじゃないかと思うけど、まあしゃあないね、しゃあないね。というわけで、こんな感じの、ニュース 2.4 キロじゃなかったですね。結局、キャラ診断で、江戸川コナンがお送りした、 こんな感じの1週間でございました。1週間第2弾という感じですね。はい、というわけで、続いてはエンディングです。いや、つまりね、俺は鳥山も全部フォローしてないし、大友だってある程度のとこしかフォローしてないけど、しびれたって表現やったわけですよ。で、三内静江の話すればやっぱ早く書けと50巻を。そんなダラダラやったってどうせ最後分かってるわけだね。だからどうせそのあなんだっけ、もうマスミと結ばれてってことでいいんでしょ結局それは。で、俺思うんですがね、早く作んない、多分50年も書いてるわけですよ、40何年。この間に50巻楽しみにして死んでいくやつっていうのが何人か出てくんじゃねえかって思うわけね。それはそれでと思ってますか。あ、未完の方がっつうね。っていうか、何が悲しいって未完にするような内容じゃないってとこですよね、ガラカメってのは。別にメロドラでいいわけだから、別にさっさと書いちまえばいいって思うんだけど、そこでどんどん変な付加価値つけていくわけでしょう。で、何よりも読んでて忘れてくってのは悲しいのね、やっぱ。まあ似たような再放送を繰り返してるんだけど、それでもグッとテンションが上がる瞬間っていうのはあるわけなんでね。ツッコミつつバカ野郎なんて言って読んだりとか、泣いたことだってあったはずよ。だから早く書いてもらいたいですよね。だからそれでも書いてる萩尾元ってやっぱ偉いね。今でも多分ほら、まんべんでしたっけあれ、浦沢直樹ね、誰嫌いって言ったら浦沢直樹嫌いってはっきり言ってるやるけどね、ろくでもねえ野郎だと思ってるけど、そいつのね、唯一いい番組でしたね。あれはやっぱメディアに出る人が作れる番組かなと思いますけど、それでも今でも夜中2時までペン走らせてるわけでしょ。やっぱ元ちゃんは偉いというふうにね、やっぱ萩尾元もね、ちょっともう一回読んでみましょうね、いろいろと。これで僕はだいたい河野一徳に噛みつくっての流れですからね、そんなにいいかねえってのはよくわかんねえっていうふうに言ってんだけど、まあまあとにかく、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からのあんな漫画、こんな漫画、こんな漫画がいいんじゃねえか、来年あたりはそろそろカルチャーに身を浸ろうというふうに思ってますんで、なんとかそういう方向に生きていこうと、ね、プレステ4をやり、映画を見て本を読み、漫画を読むって、音楽を聴きということをなんとかやりたいですから、今にして思えば引きこもり時代って何年かに一回やってくるじゃないですか。最高の時間でしたね、あれって。贅沢だね。何したいって言ったら引きこもりになりたいね。それでなんとか飯を食いたいってことですけど、だからそうすると大竹栄一さんですよね、やっぱり。今10年もあの人ソロデビューして、まあ、ハッピーエンドから約10年、音楽活動を続けたわけです。それ以降はまあ基本的には目立った活動はあんまり していかなかったですね。でその中で山下達郎さんなんかからね、いやもっとアルバム出してよって言ったら、いやちょっと待って、俺ねその10年の間で1年に3枚アルバム出してたんだよっていう風に言っててね、いい言い方だと思ったのそれは。でその後は勉強家って自分で言って、ずっとこう割と隠居生活やったわけじゃないですか。早めにイーチタイムというアルバムを最後にしてさ、であとはもうずっとリマスターの作業をやったり、まあシングルたまに出したりってことやったわけでしょう。いや、大竹栄一になりたい。10年頑張るから大竹栄一になりたい俺。もう少し金のある大竹栄一になりたいね。わかった。俺ね、大竹栄一になる。なぜなら大竹栄一はクレイジーキャッツのファンでしたから。でクレイジーキャスト確かシングルかなんか曲も作ってね、確か。だからね、大竹栄一の先には植木仁がいるわけだから、うん、大竹かっこいい大竹栄一になる、うん、トランスローする大竹栄一になる。それってもうすでに大竹栄一じゃねえんじゃねえかって話もちょっと聞こえてきますが、まあ、とにかく、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。